ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。佐藤雅彦さんとお伝えいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、先日須賀川駅の東西自由連絡通路と新しい駅舎の整備イメージが公表されましたね。
はい、記者会見で報告させていただきましたけども、令和元年度からですね、JR 東日本と協定を結びまして、東西自由連絡通路、そして新駅舎についてですね、令和3年度末に実施設計がですね完了しましたので、整備イメージのですねパースを公表させていただきました。須賀川駅はですね、まさしく須賀川の顔であって街づくりのシンボルとなる施設でありますので、歴史ある須賀川らしさを大切にしたデザインにしています。主な点はですね、まさにお客様をお出迎えするゲートとなることを意識したデザインの外観やですね、ガラスを多く使用することでオープンで明るい雰囲気を作って、にぎわいの創出や街との一体感のある駅を目指していきたいと思います。なお、パースに描かれているですね、自由通路のですね、いわゆる天井とか壁の木材についてはルーバーと言いますけど、こちらについては建材材をですね活用したものにしたいというふうに思います。
私一応ね、撮り鉄なんですよ。
お、そうですか。
ちょっと駅が変わるとね、なんかホームに入ってくる、ね、電車の感じも変わるの で、
そうです、ね、
いつ頃工事が始まっていつ頃終わるのかすごい興味があるんですけど、
今回ですね、その整備イメージパースも完成してですね、実施設計が完了しましたので、着工についてはですね、今年の夏頃を予定しています。で、実際にその供用開始については、令和6年度末を予定してますので、まずはですね、今回こう公表させていただきましたけれども、まずは利用者の方にですね、新しい駅のイメージっていうのを共有していただいて、ぜひ楽しみに待っていただければなというふうに思います。
楽しみですね。
さあ、そして気になるのが現在使用されている駅舎、ね、おなじみの方も多いと思うんですが、はい、どうなってしまうんですかね。
はい、今使われている駅舎に関してはですね、市においてですね、観光交流センターとして、イノベーションをしていく予定です。今基本設計まで完了してますので、今年度ですね、実施設計を行う予定です。こちらも、須賀川の玄関口である駅に隣接しておるということになりますので、須賀川へ訪れる方々をですね、お出迎えする施設となってまいりますので、須賀川のいろんな情報を発信していくことはもちろんのことですが、駅の待合室としての機能強化であったり、あるいは市民の皆さんのですね、交流の場として憩いの場となるようですね、改修していく予定です。で、現在この周辺地区の住民の方であったり、駅を利用されている高校生などにもですね、あるいは福島大学の学生さんなんかにも参加していただいてワークショップを行っています。で、それらの声をですね、ぜひ反映させながら実施設計を進めていきたいなと思っています。
そしてもう一つ須賀川のシンボルとも言えます緑ヶ丘公園ですが、事業が進められていますね。そちらについてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、緑ヶ丘公園をですね、パーク PFI という手法を使って、民間事業者のですね、皆さんの力をお借りしながら、維持管理をして、合わせて、公園整備をしていこうということで、取り組みを進めています。緑ヶ丘公園は約30ヘクタールという広大な面積を有してますが、そのうちの事業対象区域として3ヘクタール、今回株式会社葵さんとですね、協定を結びまして、この事業を進めています。で、その対象地域には老人憩いの家、というですね、温泉があったんですけれど、 そちらについては引き続きこう温浴施設としてですね、新たに整備を進めていただいています。さらにはあの隣接する場所にですね、カフェなどもですね、オープンされるということですので、まあ、この手法に関しては公園利用者の利便性向上とですね、賑わい創出を図って、さらには維持管理費をですね、軽減することを目的に、取り組んでいます。まあ、今回さまざまな新たな施設が整備されることによってですね、利用者の方に、またあの須賀川市にとってはですね、まさに中央に位置する素晴らしい公園ですので、多くの方々にですね、おいでいただけるような交流の場にもなってくることを期待しています。
やはりこの都市公園というかね、あの市の真ん中にあって、あれほどこう、ゆったりできる場所って他の地域ではないですよね。
そうですね、あの本当にこれも須賀川の宝物だなというふうに思ってますけれど、あの、まあ、もちろん公園としての価値だけではなくてですね、あの、まあ、市街地の中心部にあるということも大変大きな意味があるだろうと思います。で、今回その、公民の連携でですね、こういう事業に取り組めるというのは、あの今度回緑ヶ丘公園のパーク PFI ということですけれど、あのこれ以外にもですね、さまざまな公民連携の取り組みというのをこれからも須賀川市としては進めていきたいと思ってまして、あのボタン園の西側のですね、アメニティゾーンについても、道の駅やあのスマート農業などをですね、いろいろ民間事業者の皆さんにご提案をいただいてますので、それらを検討しながらですね、民間活力と発想をですね、生かして、また行政も力を合わせてですね、須賀川市の活性化につながっていければなと思いますね。
このパーク PFI に関しましては、全国でもかなり先んじてやっていますよね。
そうですね、県内では初めてということになりますし、あの今回、この取り組みをですね、実践して、成果を上げることでですね、またそれが新たな情報発信につながるなというふうに期待しています。
はい、お話にありました温浴施設、そしてカフェ、いつ頃完成するのでしょうか。
この事業をですね、進めていただいている株式会社葵の菊池社長からはですね、あの現在そのもちろん須賀川だけではないんですけれども、建設時代であったり半導体不足によってですね、多少こう進捗に遅れが生じているというふうには報告を受けてますけれども、温浴施設についてはですね、来年2月頃、オープンを目指していきたいという話ですし、カフェに関しては今年の10月にはですね、オープンをしたいということでありました。まあ、温浴施設についてはサウナとかですね、露天風呂も整備される予定ですので楽しみですね。
はい、サウナブームって今ありましてね、すごい注目されてます。それにこの間あの伺ったら野外ステージができてましてね。
そうですね、
なんかそれも楽しみですね。
そうですね、あの今までの利用とはまた違った利用の仕方っていうのもですね、生まれてきて、さらにあの緑ヶ丘公園のですね、魅力が増していくんではないかなというふうに思いますね。
米倉さんね、
はい、
散歩するから。
そうです、
結構緑ヶ丘公園の方も行ってるでしょ。
先日も行きました、ステージも拝見して喜んでおりました、うちの茶太郎さんが。
犬と散歩してますからね、
はい、
ああいうあの犬と散歩する方もかなりあの訪れてるようですよね。
そうですね、あのもちろんあの朝夕ウォーキングの方も数多くいらっしゃるんですけど、あのやっぱり散歩される方はですね、数多くいらっしゃいますので、本当に緑ヶ丘公園がですね、ある意味にぎわっていくだろうなというふうに思いますね。
はい、楽しみですね。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。